記事にできない金融裏話。
今やっぱり採用はできるんですけれど、はい、お客様から質が悪くなった、あと早期離職が増えたっていうのと、あと一人前が育たない、
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近はどこに行かれましたでしょうか。
最近はですね、一泊二日の沖縄弾丸ツアーに来ましてですね、観光ゼロで、
観光ゼロで、
ね、もう企業ばっかり取材したんですけど、そういう合間にもですね、やっぱりこのね、なんかお土産っていうのはやっぱり欠かせないので、
常にアンテナ張り巡らしてくださってありがとうございます。
は
い、
ちょっと沖縄本島の真ん中からちょっと上から、恩納村っていうのがあるんですよね。恩納村にですね、道の駅がありまして、そこでですね、大宜味産のシークワーサー、シークワーサー酢っていうですね、お酢の酢ですね、シークワーサー酢っていう商品がありまして、5倍濃縮タイプっていうのを私買ったんですけど、
酸っぱそうですね。
これがですね、スポーツの後とかお風呂の後にソーダで割って飲んだりとか、
クエン酸摂取、
これはねかなりきます。
でもやっぱり長寿の里と言われてる大宜味村のシークワーサー酢ですからね、スタッフが用意してくれてます。
いやこれ今
買ってきてくれたんですよ。
そうなんですよ、スタッフの方がですね、銀座のアンテナショップですか、
和下ショップっていうところがありまして、沖縄の、そこで買ってきてくれたので、
ちょっとこれちゃんと薄めてますか。
5倍にね、ちゃんとね薄めてくれたそうです。現役ではないです。
ちょっと飲んでみましょう。
ソーダで割ってみます。
はい、
いただきます。シークワーサーらしいこの酸っぱさ、酸味、
ちょっとねやっぱり酢のね、あれが入ってるんですよ、単なるジュースじゃなくて健康にもいいんですよこれ。
そうですね、これからの暑い夏にはぴったりじゃ
ないですか。これね、暑い夏いいですね、
ね、
はい、パッケージにも、長寿の里からの贈り物って書いてあってですね、牛乳シェイクとかもずく酢とかですね、あとお寿司の寿司酢、それにも使えますよっていうことで、
万能ですね。
そうなんですよ、ありがとうございます。スタッフの方に感謝です。
本当ありがとうございました。
あとですね、これちょっとか重かったんで買わなかったんですけど、あてもやっていうのがあってですね、果物なんですけど、なんかあけびじゃないけど なんか深緑みたいな、
このちょっとドリアンみたいな感じですかね。
でなんかね、森のアイスクリームって書いてあるんですよ。
なんか濃厚なクリーム。
いや森のアイスクリームって何事かと思うじゃないですか、糖度20度から25度って書いてあって、
甘い、
もうねバニラみたいな、このクリーミーですと。でなんか収穫後に常温で熟してから食べると、12月から3月が旬ですって書いてありましたけど、ちょっとあまりにも重すぎて買えなかったんですけど。
召し上がりました。
いや食べなかったんですよ、ちょっと食べたかったんですけど、ちょっとねそういうのもあって、この辺しかないみたいな、ね、弾丸ツアーでもう取材ばっかりでしたけど、このねお土産だけはちょっと欠かせないように。
いつもありがとうございます。さて今回のゲストは前回に引き続いてリンクス人事コンサルティング代表の園田直子さんです。
前回はですね、経営者と働いている従業員のですねギャップ、その言語化できないところにですねその原因があるんだよというですね、深いお話を伺ったんです。今回はですね、今まさにその中小企業が直面している、これ金融機関もそうなんですけど、人手不足問題、こういうのに対してそもそも対応できているのかどうか、何がこれ対応を遅らせているのかとっていうのをもう少し伺いたいのと、地域の、ね、人事部っていうのを立ち上げたと、これって一体何ぞやというところもですね、じっくりとお話を伺いたいなと思ってます。
それではこの後じっくり伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
私が見てきた沖縄。
どういう うところを見てこられたんでしょうか。
まず、ね、一番最初に、はい、これ京都からこれ発祥の会社なんですけど、はい、ダイっていうね DX とかやってるようなね IT のこの会社があって、はい、でこの B カートっていうサービスがあってですね、はい、まあ、簡単に言うとこの受発注をデジタルでやるよと。でこの会社のあざまさんっていうね方が沖縄に駐在されてるんですね、
はい、
このねダイっていう会社面白くて全社員がリモートなんですよ。年4回しかね集まんないんですけど、この面白い会社があって、このあざまさんという方は沖縄に駐在されてて、でこの方にお願いをして、ちょっといろんな面白い会社とかちょっと取材させてっていうふうに言ったんですね、
はい、
うん、でですね、イスコ沖縄 IT イノベーション戦略センターっていうんですけど、ここにねやらさんっていう方がいるんですよ、
はい、
イスコは何をしているところかっていうと、官民共同のこれ財団法人で、この沖縄のそのデジタル化、小規模事業者のデジタル化の支援なんですけど、よくあるデジタル化ってそのソフトウェアとかシステムをベンダーが入れて、あるいは売りつけて、はいおしまいみたいなのがよくで、デジタル化しましたみたいなのがよくあるんですよ。これね面白くて、イスコはねそういうのねダメですって言うんですよ。入れた後に実装化させて、ちゃんと自分たちで使えるようになるまで伴走しろと。でこれをね全体的にこのサポートするのがイスコっていう組織で、これね都道府県にねここしかないんじゃないかな。沖縄のすごいこれ特徴ですね。
沖縄がリードしてるんですね。
そうなんですよ。だからシステムだけの納品は NG ですよみたいなね、このまずイスコっていうのをこれ取材したんですよね。でその後に琉球ブリッジっていう会社を、八中田さんっていう方がいらっしゃるんですね。ここはね少数精鋭の凄腕の商社、例えばですねオリオンビールのこのぼんぼりっていうんですか、提灯っていうんですか、
はい、
ありますでしょ、
はい、
ああいうのをね中国で作って、で作ってそれ輸入して納めするっていう、まあ、単なる商社じゃなくて製造からやってるこれ商社って感じなんですよね、
は
い、で6人でやってるんですけど、あんまり言えないけどね売上も何億円みたいなすごいんですよ。すごいいい会社、すごい場
所、少数制で売り上げアップ で
200品目とかこれ商材扱ってるんですけど、
はい、そんなに扱ってるんですか。
全部毎日採算可視化してちゃんと粗利率を確保して値付けしてるんですよ。
採算可視化が少数制でできるんですね。
やってるんです、
はい、
うん、でですね国際通り沿いにあるんですけど、はい、ホテルパームロイヤル那覇っていうねこれホテルです、高倉家っていうね、うん、この家がやってるんですね、これ直久さんっていう方が今これやってるんですけど、会社ここですね、何が面白かったかというと、レベニューマネジメントっていうんですけど、
何ですかそれ。
よくこの楽天トラベルとかジャランとかで、まあ、予約するのあるじゃないですか、はい、あれオンライントラベルエージェントって言って OTA っていうんですよ、
はい、
つまりホテルとか旅館は楽天トラベルだとかジャランとかに客室を預けちゃうんですよね。でもそこで予約取ってもらうってことは、当然楽天トラベルとかジャランにお金が出てくるわけですよ、
はい、
あんまり儲かんないわけです。だから賢いやり方っていうのは、ホテルの客室を全部もちろん予約を埋めたいんだけど、はい、OTA に全部丸投げするとあんまり儲かんない、つまり自前でどれぐらい客室を埋めることができるか、で埋まらない分は OTA で全部埋め切るか、これがホテル経営の肝なんですよ。ここをねうまくやって、じゃあどう埋めるかっていうと、過去の実績から、去年のこれぐらいの時期は予約はこれぐらい入ってたよねと、でも今入りがちょっと鈍いなと、ちょっと価格を安めにするかなみたいな、で去年よりも客室の埋まり具合が増えてるよとった場合は、ちょっと値段を上げて高めに設定して、でこれをですね、この値段の値決めも6段階とかそんなんじゃなくて20何段階みたいな感じで、ダイナミックプライシングで細かく刻むことで、要は必要以上に値引かない、で細かく刻むことでちゃんとお金を取りながら収益性を確保すると、
価値もキープして、
そういうことなんですよ。これはねレベニューマネジメントで、これをねこの兄弟なんですけど、はい、高倉ウィラー里子さんという方がエクセルでねちゃんとこれ管理してやってるんですよね、うん、あとね名護市のね琉球ワークスって会社にも行ったんですよね、
はい、
あの岩月社長って方がやってるんですけど、はい、全国の水族館のね、はい、ぬいぐるみとかキーホルダーとかあのクリアファイルとか T シャツとか、はい、あれ雑貨全部作ってた。
美ら海水族館だけじゃなくて、
美ら海水族館も作ってるの。美ら海水族館のジンベエザメとか、あのああいうぬいぐるみ、このね琉球ワークスが作ってるんですよ。ここはね何がすごいかっていうと、もともとこの岩月さんデザイナーなんですよね、やっぱり芸術家なんですよね、
はい、
なので提案と企画までするんですよ。で持ち込みなんです、これを。こういうキーホルダー作りましょうとか、こういう T シャツ作りましょうと、オリオンビールでこういうシャツ作りましょうとか、例えばアイスクリームだったらブルーシールとあるじゃないですか、
はい、
あれでこういうシャツを作りましょうと、おしゃれですよねみたいな、で会社に持ち込むんですよ。で製造は委託してこのデザインでやってくれってやる。だから企画からやるから、 要は安請けの仕事じゃないんですよ。自分から提案しに行くんで、ちゃんとこれ価格を取りながら作っていくと、
ブランド価値も高めて、
こう素晴らしい会社でした。でその同じ名護市では、はい、すいません、お土産コーナーじゃないけどヘイっていうね、HEY って書いてヘイっていうねハンバーガー屋さんがあるんですよ、
はい、
有名で、山梨から来た方が、これ、ね、本当にねボリューミーなものハンバーグ、
うわ
ー、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、これはすいません、ちょっとお土産コーナーの話なん で、
しったんです、ね、
ちょっと企業編なんでちょっと話していくと、はい、ジャングリラっていうのがあるんですよね。
刀の森岡さんがプロデュースした
泣き人村っていうんですけど、7月25日にこれ開業ってことなんですけど、
いかがですか。
ですね、もちろん中まで行かなかったんですけど、ちょっと近隣ちょっと走ったところですね、なるほどと。まずこの巨大インターっていうのがあってですね、ここから一本道の道路でそこ行くんですよ。でね、これやっぱ地元の人に聞くと、はい、大渋滞大きいんじゃないかって言われてるのが、
車で移動することしかできないです
よね。そうなんですよ、車でしか行けないんですよ。駐車場がねちょっとね、大丈夫かなってのが思ったのが、
キャパが
で中にも数百台700台ぐらいかなあるんですけど、
はい、
どうもね外に駐車場を、定型駐車場有料定型駐車場を構えて、
はい、
そこからまた誘導するみたいな話があってですね、インターからのアクセスと、あと駐車場が果たしてあるのかみたいな、ちょっとインフラ部分で大丈夫なのかなっていうのはちょっと行ってみて今回感じたところでしたかね。
ちょっと7月ですと暑いですし、
暑いし、ね、
真夏に移動するの大変そうです
ね。降りた
この辺行ってみたいんですよね
あとですね、オイストっていうんですけど、
はい、
沖縄科学技術大学院大学っていうのがあるんですよ、
はい、
ね、一説には東大より難しいって言われてるんですけど、
先駆的な大学院大学、
これ8割が外国人で、これ理工学分野だ。ここからそのベンチャーをどんどん生み出そうとやってるんですよね。
学部もあるんですか。
あります。でね、日本政府がこれお金出してるんですけど、
はい、
どうもねやっぱ聞いてみると、ここから生まれたベンチャーはみんなね、地元の国外に戻っちゃってるんですよ。海外に戻っちゃってるんですよ。
せっかく日本で
起業してないんですよ。
大学院大学なのに、
そんな中沖縄でこの起業してくださった、はい、インド人の、ね、ナラヤン・ガルジャールさんがですね、
はい、
作った EF ポリマーっていう会社があるんですよ。
ポリマー、
保水力があるんですよね。水を吸収する力があるんですよ、
はい、
だから女性用の生理ナプキンとか、
はい、
おむつとか簡易用トイレとか、その防災グッズにも使えるんですね。でこのポリマーっていうのは、まあ、この肥料みたいな形してるんですけど、水を含むんで、干ばつの土地に保水剤としてこれ極めて有効。この EF ポリマーっていうのは 100% オーガニックなんですよ。果物の皮で 100% 作ってるんで、
よくオレンジのリモネンを使ったものとかありますよね。
ああいう皮で作ってるんですよ。なので残砂ですね、そういう植物の残砂とかで作って、果物の残砂で作ってるんで、土に入れたらこれ完全に分解しますし、環境にも優しいっていうことで、肥料の代替効果もあるよみたいな、こういうベンチャーもできてる、で最後に言ったのが沖縄のこのユナイテッドっていう会社で、
はい、
これはね米軍向けに賃貸住宅とかね、これ出してるところで、なかなかこれすごいなと思って、時間の価値を変えるっていうのをこれ経営理念掲げて、やっぱりその人生のかけがえのない時間っていうのを豊かに過ごしてほしいってことで、これパーパスでやってるんですけど、外国人向けの住宅で宿泊事業もやったり、物件のね助言とかそういうのをやったりしてるんですけど、何がすごいかっていうと、全従業員に社長が給料、自分の給料も社長の交際費も全部開示して、で予実管理っていうんですけど、予算と実際のこの数字がどうだったのかっていう予実管理をね、全社員ができると。4月の給料は自主申告制にしたんですよ。
自主申告制、
つまり会社の数字を全部見せて、ここから割り出される合理的な社員の給料を申告しなさいと。
いや、モチベーション上がりますね。
つまりなんでこの給料なのかっていうのは、この会社の数字から合理的に分かるでしょうと、
はい、
じゃあこの給料を上げたければ何をしなきゃいけないのかっていうのが分かるでしょうっていうのが、このユナイテッドの会社のすごいところなんですよ。
自分ごとで働くっていう。
そうなんですよ。でね、すごいですねって聞いたら、
はい、
もうこれ銀行からお金借りてるんですかって言ったら、もうね全部銀行に完済しましたって、無借金経営ですって言ってました
素晴らしいですね。
もうすごいね、こういう採算可視化に対して感度の高い事業者さん、あとこういう成長しようっていうベンチャー企業さんがあったりとか、沖縄のね旅っていうのはなかなかね余韻冷めやらぬという感じで、はい、
今回のテーマは私が見てきた沖縄について橋本さんに解説いただきました。この後はゲスト園田直子さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからは ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお迎えして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは前回に続いてリンクス人事コンサルティング代表の園田直子さんです。園田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2024年問題とかですね、はいはい、人手不足っていうのが、はい、なんか非常に時代のですね最重要問題になってきて、一昔前は言ってしまえばなんか人はコストだみたいなですね金融機関でも言われた時代もあるんですけど、もう今やですね猫の手も借りたいみたいな感じになってるんですけど、何がこの局面をこれ大きく変えて、でいろんな企業がですね対応できてないんじゃないかなと思うんですけど、どのあたりになんか園田さんがですね問題意識を持たれているのか、今の人手不足問題ってどう捉えているのか、どんなふうにこれ、
人手不足で私も本当に今よろず支援拠点とかにも行っておりまして、あとクライアント先にもなんですけれども、その対応って言いますか大きく2つあると思うんですね、で1つは人ではなくってやっぱり業務の方で、業務の方と言いますか、業務ってやっぱり放っておくとどんどん膨張してくじゃないですか。
そうなんですよ、
膨張してきますよね。
スクラップ スクラップがないんですよ。ただビルド
で、中小企業って属人化なのですごいビルドなんですよ。でこれなんでやってるんですかっていうと、前の人がやってたからっていうのってすごく多くないですかっていうの
ありますね。
そうなんですよね。でやっぱり本当はやっぱりうちの会社で価値のあること意味のあることって何かなっていうふうにしっかりと業務定義といいますか、会社の価値業務の定義をしていかなきゃならないのを
棚卸ししてないんですよね。
そうなんです。でこれがどんどん大きくなってしまうので、同じ人が対応してても多分もう人手不足ですっていつも言ってるんですよね。人の人数が変わんなかったとしても多分業務どんどん膨張してますよねって、どんどん複雑化してるし、多様性ってお客様の多様化に伴って業務をどんどん拡大していくしっていうところがあるので、まずは本当にうちの仕事でやることって何なのって明確にした上で、必要な業務って何っていうようなところを、それは業務レベルでもやっていかないとならないですよねっていうようなところは一つあると思ってます。
なるほど、はい、二つ目は、
はい、もうこれ本当に今までなんですけれども、経営者さんって人材マネージメントだとか労務のノウハウは知らなかったとしても、人を採用して会社って回ってったと思うんですよね。
人材マネージメント知らなくても経営者は務まると、
目の前にあることをいいからやってって言ってたら、なんとなく誰かのを見ながらやってくれてたみたいなところは大きいんじゃないのかなと思うんです。
人材マネージメントっていうのは どういうものですか。
採用は今やっぱり採用はできるんですけれど、お客様から質が悪くなった、あと早期離職がすごい増えた、
そうですね、
早期離職が増えたっていうのと、あと一人前が育たないっていうんですよ。一人前がなかなかいないから、だから多くの会社で仕事ができる人に集中っていうのがすごくあるんですよ。
その人は辞めちゃったみたいな、
辞めちゃったで、やっぱその人から辞めちゃうっていうともう回んないみたいなところがあるんですけれども、
これはやっぱり人材マネジメントが破綻というか ない
です。だから教えてないし、要は目の前にあることをどんどんこれやってこれやってっていうのではなく、やっぱりその仕事が難しくなっていっているので、やっぱり少しずつそれこそ成長のステップといいますか、この仕事ができたらこの仕事、この仕事ができたらこの仕事だったりするのが、いきなり何もわからないのに目の前で渡してしまうっていうような、仕事に対しての成長っていうのをもあると思います。
人の成長とその仕事の負荷と、
そうですね、
これを、はい、ちゃんとこれ考えながら割り当ててるのかとかですね、
はい、
それが全くないまま
全くない
経営者が勤まっちゃってたと。
そうなんです。
それが今勤まんなくな
ってしまった。でただそのマネージメントですとか、マネージメントの意味が私変わってきてると思ってまして、マネージメント昔は管理統制だったと思うんですね、で私は今本当に支援だと思っていて、仕事を適切にアサインしてそれを支援するだと思ってますっていう、
仕事をアサインして支援すると、
支援する、
アサインするだけじゃダメだと、
ダメだと思ってます。
支援っていうのは、はい、これはどういうなんていうかイメージを持てばいいんですかね。やっぱり、はい、見守るっていうことなのか、まあなんか
そうですし、うん、あとはやっぱり社員の方も自分これってできてんのかなだとか、こう自分がやってることが役に立って ってんのかなっていうのってすごくやっぱり今の若い方って自分がやってることって意味があるのかなってすごく気にされる方も増えてると思うんですね。でそうするとやっぱり仕事をやってるところに声をかけたりだとか感謝をしたりだとか承認をしたりだとか、あとしっかりと適切なフィードバック、これフィードバックっていいことだけではなくて、できてないことをこういうところがちょっと課題だよと、でそれをこういうふうにしてもらいたいよっていうような耳の痛いフィードバックも適切にするっていうことも踏まえて、
は
い、
僕は君のこういう成長を期待してて、そうなんです、絶対この成長はできるはずだと、
はい、
なのでこの課題をやっぱり一緒に解決、はい、克服しようよと、はい、そういうことですよね。
そこをしっかり言葉にして言うっていうようなところだと、やっぱり価値観がそれぞれで、うん、昔みたいに会社の言うことを何でもやりますっていうわけではないので、うん、はい、その人がやっぱり何を大事にしてるか、やっぱりプライベートな状況がどういうちょっとこう何状況にあって何を大事にしてるのかだとか、うん、そういうこともある程度知らないとやっぱりうまく会社の中に定着してくれないんじゃないのかなっていうふうに思います。
それはなんかの、はい、価値観の多様化とかよく言うんですけど、はい、それやっぱりある
すごい多いと思います。
すごい多いんですね、
やっぱり昔は会社の中の自分だったのが、うん、今は本当にこう何ですかね、
暮らしの中の会社、
そうですね、うん、本当に暮らしの中の会社。前に橋本さんが群馬のに来てくださった時に、働き方っていうよりも暮らし方をデザインする中に会社を入れるっていうお話をしてくださって、すごいフィットしたんですけれども、やっぱりその人の生活の中に会社がどう位置づけてるのか、まあ、の女性やシニアの方ですとかもどんどん市場に入ってくると、やっぱり体調のことであったり家庭のことであったり仕事以外のことで気になることってすごくたくさんあるんですよね。そうなんです、やっぱりそこの配慮なしにできないと思いますし、もう地域の中でやっぱり仕事と働く場ですとか学びの場ですとか、あと成長場っていうことをシェアしたりだとか循環してできる、まあ、仕組みって何かできないかなっていうことをちょっとしばらく前からずっと考えていたんですね。
これが2024年の4月に、はい、東雲信用金庫と一緒に連携して立ち上げた一般社団法人、はい、群馬の人事部、
はい、そうなんです。
これって、はい、どういうものですか、はい、まあ、これまでの問題意識があって、
そうなんです、うん、はい、実際に東雲信用金庫さんと、はい、あと群馬銀行さんの 100% 子会社 の群馬地域競争パートナーさんの、はい、まあ、取締役の鈴木さんと、まあ、東雲信用金庫さんの佐藤さんという方と地域委員会
っていうのはですね、はい、もともと47会っていうのがありまして、地方の公務員と中央の公務員をこのコラボレーションさせると何か化学反応が起きるんじゃないのかっていう、この、まあ、集まっているイベントがあったんですね。
47都道府県の47なんですね。
そうです、47です。でこれにですね、当時この金融庁が入っていって、金融機関と自治体もしくは地域のこの関係者をコラボレーションすると何か化学反応が起きるんじゃないのかっていうことで、取り組んでる、これなんか取り組んでる、これイベントなんですね、うん、それが地域委員会っていうイベントです、
はいはい、そこの群馬の会でですね、うん、はい、東雲信金さんとグラスプさんのメンバーと会って、人口減少が進んでしまうと地域の事業者が持続できなくなっちゃうんじゃないかっていうような、ね、うん、はい、そんな話をずっとしてたんですね。で一方でやっぱり働く人もこの仕事がやりたいではなく、一番最初はこの場所に暮らし続けたいだとか、はい、住みたいっていう方ってすごく地方の方多いんですよね。でそこでやっぱり一社で人を抱え込むのではなく、例えば中小企業って先ほどの専門人材 IT 人材が一人来たとしても使い切れないんですよ。なんですけど中小企業ってその人にいろんなことやってもらいたいので、専門人材が来たとしても専門部分が3だとすると、その他の部分はどんどん違う業務をアサインしたり、もっと言えば仕事がどんどん膨張していくので、はい、もっともっとこう専門職じゃなかったとしても仕事、いろんな仕事をやってアップアップになって辞めてしまうっていうのがあるので、うん、それを本当に地域の中でシェアできるような仕組みを将来的にはできないかなっていうようなところがずっと構想にありまして、でもう一つ働く人も今ってやっぱり一社の中だとどうしても飲まれちゃうんですよね、はい、人って、はい、 で自分のこうやりたいことだとか自分の強みとかあったとしても一社の中だとこの会社の言うことを聞かなければっていうようなマインドってどうしても出てきてしまって一社に飲まれてしまう中で、今やっぱりこう若い人から会社の仕組みがなかったとしても副業だとか兼業だとかいろいろなところに自分の身を置いてどこが自分の良さを発揮できるのかなって探っていくって若い人も増えていくので、これをやっぱり仕組みとしてできないかなっていうのをゴールに据えたプラットフォームを作ろうよっていうところでの一般社団法人なんです。でそれがこう地域の中の地域型ジョブ型みたいなところでできるのが最終の目的で、そこに向けてちょっと自分たちでどういうことやっていこうかっていうところで、まずは本当に公助とか共助の部分だなということで一般社団にしたんですね。将来的には株式会社もう一つ、これは自助の部分で作る予定なんですね、はい、で一般社団の方はまず一番最初は地域 の人事部のコミュニティを作りまして、そこで人事部の人たちの課題感っていうようなところの抽出と課題設定をしっかりしていこうっていうところなんです。
会社横断型の人事部のプラットフォームですか。
人事部コミュニティを、はい、
今の悩みだとか課題をやっぱり出してもらってと、
はい、
あ、そういうことですか。
一番最初はそこで、そこに対しての最終的なソリューション提供が株式の方でやろうと思っているんですけれども、今一番最初の構想で言いますと、最初はですね、まあ、どちらかというと、まあ、中小ではなくって中堅だとか県内の大企業の人事部の方たちにまずは集まってもらおうと思ってるんです。まずまあ本当に人も時間も、まあ、もしかしたら費用も出していただきたいなっていうところなんですけれども、でそこでのやっぱりこう中堅企業大企業の課題はどちらかというと離職率が低くて、まあ、定着はしてるんだけれど自社の中のどちらかというと同調的な中で育つので頭打ちがある。でこのままだと人材育成立ち行かないなっていう育成があるので、その企業の人たちの横断型のちょっと越境学習をしていこうと思うんですね。でこの越境学習の越境学習先を地域企業の課題解決っていうような
結びつけようと、
はい、ところにテーマに地域企業のとの交流をそこでしていこうかなっていうふうに思ってまして、
人事のところってその地域の中小企業にとっては、はい、もうもはや戦える状況でもないし、はい、
そうなんです。
うちだけがいい人材が取れますなんてことはなかなか起こりえない、はい、だとで地域全体がやっぱ沈んでってしまうんで、はい、だったら概念を変えて資材をもう一段高くして地域の人事部なんだと、でもちろんそれぞれの会社には人事部っていうのはあるんだけれども、はい、プラットフォームとして群馬の人事部に相談しながら、はい、人の成長とか越境学習っていうところも利用させてもらいながらと、はい、他の地域からもさらなる越境学習じゃないけど、
ぜひぜひ、はい、
そういうコラボレーションも含めて園田さんに連絡お待ちしてますみたいな感じでいいですか。
はい、もちろんです。ぜひそういうところで本当に知恵の共有ですとか、多分いろいろな地域で同じような課題感、
一緒ですよ ね、
はい、本当に一緒だと思います。
なるほど、は
い、全国に広がっていくといいですね、
はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
はい、やはりこれ時代が変わったと思うんですよね。仕事本位制からですね、暮らし本位制というふうにやっぱり変わったと。うちだけはまあいい人材取るぞみたいな囲い込みみたいなのがあったのかもしれないけれども、地域によってはもうこれは成り立たない、戦う領域じゃないところはむしろこれ共生っていう風にですね、協力していこうと。でその中で人材の質を地域全体でこれ上げていこうとかですね、その方が結局みんなにとってメリットあるじゃないかと、発想の転換ですよね。そういうところに踏み出されてるっていうのが素晴らしいなという風に感じました。
今回のゲストはリンクス人事コンサルティング代表の園田直子さんでした。2回にわたりご出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓典と
浜田節子でした。次回は6月11日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。